神の子キリストであると信じるためだ。イエスとキリストと違いますよ。この歴史の上を歩かれたお方はキリスト救い主メシアであるということを信じるために書いたんだと言ってますね。キリストに近づこうと思う人はヨハネの福音書だから読んでいただきたい。これを書いたのあなたが、あの歴史の人物イエスはキリストである、あなたの救い主である、信じて、そう信じてイエス様の名によって、イエス様によって永遠の命を得るためである。キリスト教はキリストが中心なんだ。そのことをまず強調してお話をいたしました。じゃあイエス、キリストはということはどういうことなんだ、イエスはキリストだという告白というのはどういうことなんだということについてお話したいと思いますね。イエスというのはですね、これはこの方の固有名詞なんですね。当時はこのイエスという名前はある意味でありふれた名前、他にもね、聖書の中にイエスという人の名前が出てくるんですよ。花子さん、太郎さん、ちょっと古いですね。今は子供の名前読めないんです。教会学校来てる子供の名前。難しい、難しい。固有名詞、人の名前なんです。で、この名前、日本語も名前には意味が、漢字ですから意味があるんですね。で、このイエスという、ヘブル語の固有名詞も意味があるって、これは神が救いっていう意味があるんですね。ヘブル語でこのイエスというのはギリシャ語ですけども、言語ではイエスースと申します。イエスキリスト、イエスースクリストスと申します。こういう発音なんですね。私たちはイエス、イエスと呼んでますけども、ギリシャ語なんです。イエスース。これはヘブル語ではヨシュアと言います。ヨシュア記のヨシュアですよ。で、意味は神は救いということですね。当時の人たちはこの方をですね、ナザレのイエスとこう呼んだんですね。ナザレ出身のイエスですね。イエス様に身寄りない。イエスもたくさんいましたから、この人はナザレ出身のイエスだと。こういうことであります。この方はガリア地方のナザレという町の出身で、その町のユダ人、ヨセフとマリアの息子であり、元大工で3年間ラビ、ユダ教の教師として、また力を預言者と目されて活動いたしまして、紀元30年頃のローマの権力によって十字架刑で殺された人物でありますね。弟子たちが記録した4つの福音書は特にイエス様の交渉外の3年、終わりの3年に十字架と復活に焦点を当てて、その活動ある程度詳しく記しているわけでありますね。イエスという時にですね、皆さん、これは歴史上の人物、一席にいたナザレのイエスという本当に不思議な人物、こういう意味合いがあるんです。じゃあキリストはどうなんですか。キリストというのはこれは人の名前じゃないということを申し上げております。これは特別な働きをする人の称号、呼び名なんです。まあ、もっと砕けた言い方の職業名なんですね。皆さん、福江さんのことを何て言いますか。テイラーというでしょ。テイラー高橋って言ったら、テイラー名前じゃないな、私の仕事の名前ですとね。韓国まで言ったら牧さんって言うんですか。パスタ牧師さん高橋、そういう言い方です。これ仕事名になりますね。鍛冶屋さんのことスミスって言うんですね。荷造り人のことパッカーって言うんですね。パックパックパック詰めのパッカーですね。初期の仕事をする人クラークって言うんですね。まあ後にこれは仕事の名前でしたけども、固有名詞にはなってきましたけどもね。スミスさんやクラークさんがたくさんいるんですけどね。でもともとはこれは職業名です。でキリストというのはこれ職業名、特別な働きする人の呼び名なんです。イエス・キリストというのはイエスが名前でキリストが名字だと思っている人がかなりあるんですけども、そうじゃないということですね。でキリストというのは文字通りに油染めたものという意味でありまして、昔神様に選ばれて建てられた特別な神様の働きをする人、それは王様であり祭司であり預言者なんですけども、この 3種のこの職業に就くときに 神様を選べたその人に油を注いで任命した。サムエルはダビデに油を注いで王として任命しました。それで神様に選ばれて特別な仕事に尽くしたことを油注がれたものというふうに、つまりキリストというふうに言ったんですね。だけどもこのことがどんどん変化いたしまして、神様が特別に選んで人々に立てて、その働きを特別な人であるという趣旨でありますが、やがて神様が救い主、メシアとしてですね、王と祭司と預言者、この三つの仕事を合わせ持ったような特別なお方、救い主を、キリストをお使わしくださるという預言がなされた。人々は特別な油注げた救い主、偉大な働きをなさるメシア救い主が、キリストがやがておいでくださるという、そういうことを待ち望むようになったんですね。旧約の終わりの時代から、中間時代400年を経て、そしてやがてイエス・キリストが生まれなさったんですが、この時期本当にユダヤの人たちは、ユダヤの民は、かつて預言者が預言したところのメシア救い主、イザヤが預言したところのキリストがおいでくださるということをですね、待ち望んでいた。そういう背景のもとにイエス・キリストが登場なさった。ナザレのイエス。しかし不思議なお方だ。ひょっとしたらこの人がキリストかもしれんぞって言ってですね、みんなは期待したわけですね。ダビデの子イエス。ダビデの家系から生まれると言われて予言されていましたイエス。文人がダビデの子イエスを私は憐れんでください。ね、エリコの文人が叫びましたけども、彼はナザレのイエスこそキリストではないかと信じてね、お願いしたわけですね。マルツキのこの預言によれば、メシを立たせる。マルツキの、ごめんなさい、足なりを立たせ、ナザレのメシの目を開かれるというね、そういう預言がありましたから。キリストなら、救ってください。そう期待したんですね。そしてその流れも起こらし、初期のキリストの弟子たちは、まさにこの方がイエス・キリストと告白するときに、あの歴史上のナザレの出身のイエスという一人の人が、ユダヤ人が長い間我が待ち望んでいた、まさに神様に使わされた特別な救い主王であるということを告白していたわけですね。さて、随分長くなりましたけども、前置きが簡単に、今日の16章のところに入りたいと思います。16章の13節から読んでいただきました。イエス様がピリポ・カイザリアという地方に行かれた。その時弟子たちに尋ねておっしゃいました。人の子は、人々は人の子を誰と言ってるか。彼らは言います。ある人はバプテスのヨハネだ、しかし他の人はエリアだ、またエルミア、あるいは預言者の一人だと言っているものとあります。イエス様はさらに弟子たちに聞きます。そこでイエスは彼らに言われた。それではあなた方は、あなた方は私を誰というか。イエス様が聞きたかったのはこれですね。弟子を訓練して導いて、弟子たちを本当に分かっているかどうか、弟子を試していらっしゃいますけども、弟子訓練ということによって、これイエス様が訓練の結果を試していらっしゃるという、イエス様の試みだったかもしれませんね。そしてシモン・ペトロが答えます。あなたこそ生ける神の子キリストです。答えたんですよ。イエスよ、あなたはキリストです。告白したんです。これは素晴らしい答えでした。ペテロは分かっていたんですね。大祭人やサドカイ人たち、イエスってやら、あれは悪霊に疲れてるって言われて、狂ってるって言って、自分を神として主張するなんか狂ってるって言って、人々が、いや、狂ってないぞ。彼は偉大な、昔いた預言者が、もう一回、蘇って再来したんだって言ってですね、バプテスのヨハネ、イエス様の前に来た、そして殺されたヨハネ、これ、この方、すごい力ある言葉を語りました。エリアは旧約の最大の預言者でありますね。そしてエリアでも苦難の中に大きな大きな預言をした人でありますね。ですからこういう有名な旧約聖書時代の預言者が再来したの、そして神の力、神の言葉を持っているんだと、まあ、そういうふうに目視したわけでありますね。だけども 気違いでも気が狂っているのではなく、